お知らせ。大阪・関西万博入場チケットをプレゼントします。鈴鹿市は7月28日月曜日から31日木曜日まで大阪・関西万博で開催されるローカルジャパン展に日本茶をテーマにしたブースを出展します。主催者の万博市長連合からチケットの提供がありましたので抽選でプレゼントします。対象、鈴鹿市内在住の方。内容、ペアチケット2組。1組2人分。シングルチケット1人分。7月28日のみ入場できます。当選発表。当選通知を電子メールまたは郵送で送付します。申し込み。4月21日月曜日から5月20日火曜日までに直接総合制作課または申し込みフォームで、ローカルジャパン展について詳しくは特設サイトをご覧ください。ローカルジャパン展特設サイトと申し込みフォームの QR コードがそれぞれあります。お問い合わせは、総合制作課、電話 382-9038。おもちゃ病院の開設。5月11日日曜日、10時から13時、市役所別館第3、2階会議室にて、持ち物、修理したいおもちゃと取扱説明書、1家族1点までです。修理後の引き渡し、廃棄物対策課でお渡しします。当日修理が完了したものは、当日お渡しします。保管期間は半年間です。テレビゲーム、キッズコンピューター、ぬいぐるみ、大型遊具、電子ピアノ、笛、ハーモニカなどの楽器、幼児用電動バイクなどは修理できません。当日都合の悪い方は、事前に廃棄物対策課に持ち込みいただくこともできます。お問い合わせは、廃棄物対策課、電話 382-7609。長崎を取材する親子記者募集。対象、鈴鹿市内に在住する小学4年生から6年生1人と、その保護者1人。8月8日金曜日、14時30分から11日月曜日祝日12時まで。長崎市、長崎原爆資料館などにて、旅費などは支給されます。内容、長崎市で取材、記事作成など、事前課題あり。定員、全国で9組、申し込み多数の場合は抽選。申し込みは、申し込み書に必要事項を記入し、5月12日月曜日までに必着で、郵送または電子メールで、日本非核宣言自治体協議会事務局へ、郵便番号 852-8117、長崎市平野町 7-8、長崎原爆資料館内、電話、095-844-9923。ファクス 095-846-5170。電子メール info@nucfreejapan.com。詳しくは日本非核宣言自治体協議会ウェブサイトの実施要領をご覧ください。QR コードが掲載されています。この記事に関するお問い合わせは、人権政策課、電話 382-9011。令和7年度の国民健康保険料の納期と保険料率などのお知らせ。令和7年7月に付加される国民健康保険料の納期と保険料率などは次の通りです。保険料の額は、7月に送付される納付通知書でご確認ください。国民健康保険料普通徴収の納期は、1期7月31日木曜日、2期9月1日月曜日、3期9月30日火曜日、4期10月31日金曜日、5期12月1日月曜日、6期12月25日木曜日、7期2月2日月曜日、8期3月2日月曜日、 9期3月31日火曜日です。付加される保険料は、医療保険分、高齢支援分、介護保険分の合計です。それぞれの保険料率など、1、医療保険、所得割、8.37%、均等割、加入者1人につき33,300円、未就学児は16,650円、平等割、1世帯につき23,600円、付加限度額66万円。2、高齢支援、所得割 2.80%、均等割、加入者1人につき1万900円、未就学児は5450円。平等割、1世帯につき7400円。付加限度額26万円。40歳以上65歳未満の方は介護保険分も含まれます。3、介護保険、所得割 2.70%、均等割、加入者1人につき12,400円。平等割、1世帯につき5,800円。付加限度額17万円。所得割は、表の率に加入者全員の基礎控除後の総所得金額などの合算額をかけて算出します。所得割の元となる金額は、土地の譲渡所得の特別控除後で算定します。また、雑損失の繰越控除は適用されません。申告不要の特定株式等譲渡所得や特定配当などの所得を確定申告などで申告した場合は、その所得も含まれます。医療保険は、被保険者の医療費などに使われるものです。高齢支援は、後期高齢者75歳以上の医療費を支援するものです。介護保険は、介護保険第2号被保険者になる40歳以上65歳未満の方に付加されるものです。お問い合わせは、保険年金課、電話 382-9290。みんなの郷土資料室、デジタルアーカイブ、デジタルアーカイブシステムでは、収蔵資料目録を容易に検索でき、古い写真や伊勢型紙などの画像データを閲覧できます。また、戦争体験のインタビューや、戦中戦後の資料をまとめた鈴鹿の記憶を電子ブック化し、公開しています。随時資料を追加します。みんなの郷土資料室デジタルアーカイブの QR コードが掲載されています。お問い合わせは文化財課、電話 382-9031。納税、国民健康保険料の夜間窓口、4月30日水曜日17時15分から19時、納税課にて、内容、市税、国民健康保険料の納付、納付相談、口座振替の手続きなど。北通用口は利用できません。南玄関からお越しください。夜間窓口で19時から20時までの時間帯に納付相談を希望する方は、事前に連絡が必要です。お問い合わせは、納税課、電話 382-9008。保険年金課、電話 382-9290。緑の未来づくり事業補助金、三重、森と緑の県民税を活用し、森林環境の保全と森林と共生する文化の創造に寄与する活動を補助します。対象、構成員の半数以上が市内に在住する団体。対象事業、次のいずれかの事業、木に触れ合う契機を作り出す活動で、森林を大切に思い、育む人づくりにつながる事業、公共性の高い場所への植樹など、緑の空間創造につながる事業、助成額、事業にかかる経費のうち、木材、苗木など、県産原材料の購入、電動工具のレンタル、会場の賃借などにかかった費用の4分の3を助成します。 上限10万円。申請は必ず事業を開始する1ヶ月前に行ってください。詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。市ウェブサイト緑の未来づくり事業の QR コードが掲載されています。お問い合わせは農林水産課電話382-9017。中小企業の先端設備等導入計画に対する税制特例措置。税制改正に伴い、中小企業が令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得する設備が新たな税制措置の対象になります。新たな税制特例措置を受ける場合は、先端設備等導入計画の申請を市に行い、認定を受けてください。対象設備など、詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。市ウェブサイトの QR コードが掲載されています。お問い合わせは、産業政策課、電話 382-9045。児童扶養手当。児童扶養手当は、一人親家庭などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るために、父または母などに手当を支給するものです。支給要件、所得制限がありますので、詳しくは子ども政策課へお問い合わせください。対象、18歳までの児童、18歳に到達してから初めて迎える3月31日まで、を養育している一人親家庭世帯など、一定の障害を有する児童は、手続きにより20歳未満まで支給延長できます。支給日、奇数月の各11日、土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の金融機関営業日に支給します。支給額、第1子、全部支給、月額 46,690 円、一部支給、所得に応じて決定、月額 46,680 円から11,010 円、第2子以降加算、一人につき、全部支給、月額 11,030 円、一部支給、所得に応じて決定、月額 11,020 円から5,520 円。全国消費者物価指数変動のため、令和7年4月分から改定します。改定後の手当額は、令和7年5月期払い、3月分、4月分に反映されます。お問い合わせは、子ども政策課、電話 382-7661。若者の就業支援のための出張相談を行います。対象、49歳までの無業状態の若者とその家族、関係者。毎月第2、第4水曜日、各日13時から17時、市役所本館7階701ミーティングルームにて。内容、職業的自立に向けた支援、キャリアカウンセラーによる個別面談、予約制、無料です。問い合わせ、若者就業サポートステーション三重。電話 059-271-9333。平日9時から18時。詳しくはウェブサイトをご覧ください。若者就業サポートステーション三重の QR コードが掲載されています。この記事に関するお問い合わせは、産業政策課電話 382-8698。シニア向け無料就職相談窓口。シニアの就職相談窓口を設置します。個別相談に応じながら就労までのサポートを行います。対象、60歳から70歳までの方で、離職後1年以内、または在職中の方。5月13日火曜日、27日火曜日、10時から16時30分。市役所本館7階、打ち合わせ室にて、参加料、無料、申し込み、問い合わせ、電話で産業雇用安定センター、三重事務所、大塚中原、電話 059-225-5449、土曜日、日曜日、祝日を除く9時から17時、事前予約制。この記事に関するお問い合わせは、産業政策課、電話 382-8698。令和7年度、河川愛護モニター募集。日常生活の範囲内で把握できる河川の利用状況、ゴミなどの不法投棄、水質異常、沿線地域要望を河川管理者へ報告していただく河川愛護モニターを募集します。対象、満20歳以上の健康な方で、河川に接する機会が多く、河川に関心を有する方。移植期間、7月1日火曜日から1年間。モニター区間、次の区間で希望する区間、鈴鹿川、亀山市関町勧進橋付近から河口、鈴鹿川破線、鈴鹿川からの分岐点から河口、一人当たり、おおむね 3km から 5km を標準とします。定員、2人程度。区間や定員は、予算の都合や河川環境、地域の実情に応じて調整します。申し込み、問い合わせ。5月23日金曜日までに必着で、応募用紙を直接、郵送、ファクスまたは電子メールで、国土交通省三重河川国道事務所河川専用調整課へ。電話 059-229-2218。詳しくは QR コードをご覧ください。国土交通省ウェブサイト河川愛護モニターの QR コードが掲載されています。この記事に関するお問い合わせは、河川雨水対策課、電話 382-7614。令和7年度、鈴鹿市自主防災組織活性化事業補助金制度について、自主防災組織が実施する防災事業に対して、その費用の一部を補助します。対象、市から結成の承認を受けた自主防災組織。対象事業、防災倉庫、消火器、救急箱、ヘルメット、可搬式消防ポンプ、AED、備蓄食料など、その他対象事業については、市ウェブサイト、ページ番号100-1588をご覧ください。補助金額、事業費、税込みの2分の1、1000円未満切り捨て、補助金限度額15万円、予算がなくなり次第終了します。申し込み、令和8年2月27日金曜日までに必要書類を持って直接防災危機管理課または地区市民センターへ。必要書類、補助金交付申請書第1号様式、事業計画書、見積書、カタログ、パンフレットなど購入物品がわかるもの。様式は市ウェブサイトで入手できます。市ウェブサイト自主防災組織活性化事業補助金概要の QR コードが掲載されています。お問い合わせは防災危機管理課、電話 382-9968。 障害児福祉手当、特別障害者手当、特別児童扶養手当、障害のある方に対する手当を案内します。該当する方は、障害福祉課へご相談ください。手帳の等級は、あくまでも目安であり、原則、手当用診断書、障害別で判定します。すでに受給認定されている方は、申請不要です。令和7年度の手当月額です。所得制限があります。障害児福祉手当、対象、20歳未満で、重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の方。障害の程度、身体障害者手帳1級、療育手帳 A1 最重度、精神障害者保健福祉手帳1級。 特定の施設に入所中の方や、
障害を支給事由とする公的年金などを受給している方は対象外です。
手当月額16,100円。特別障害者手当、対象、20歳以上で著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方。障害の程度、身体障害者手帳1級程度、療育手帳 A1、最重度程度、精神障害者保健福祉手帳1級程度の障害が重複している方、または重複障害と同等の障害のある方、特定の施設に入所中の方や、病院などに3ヶ月を超えて継続入院している方は対象外です。手当月額29,590円。特別児童扶養手当。対象、障害を支給事由とする公的年金を受け取ることができない20歳未満の児童を養育している方。障害の程度、身体障害者手帳1級から3級、4級の一部、療育手帳 A1 最重度、A2 重度、B1 中度、B2 軽度の一部、精神障害者保健福祉手帳1級、2級の一部、特定の施設に入所中の児童は対象外です。児童または養育者が国外に居住している場合は対象外です。手当月額、1級、56,800円。2級、37,830円。児童1人当たり。お問い合わせは、障害福祉課、電話 382-7626。